月曜日の午後のカフェテラス、街角レポートのコーナーです。今日は向井ひとみレポーターがガーデンフェンシングクラブさんにお邪魔しています。では早速伝えてもらいましょう。ひとみちゃん、
こんにちは。向井ひとみです。
こんにちは。
今日は雲が多いんですけど、青空も見えていてとても清々しい秋の空になりましたね。
そうですね、なんか青空久しぶりっていう感じがするんですよね。
本当ですよね、うん、外を歩いていると彼岸花が咲いていたり、あとうっすらですけど風に乗って金木犀の香りができたり、もうまだセミの鳴き声も聞こえるんですけど、秋になってきたんだなって感じますね。
そうですね、本当に季節が移り変わっているそんな時期ですね。
そうですよね、うん、今日はそんな秋、スポーツの秋にぴったりな話題をお伝えしていきたいと思います。
はい。
さて今日は調布が丘にある今年3月にオープンしましたガーデンフェンシングクラブさんにお邪魔しています。
はい、フェンシング。
そうなんです、フェンシングですよ。
びっくり、調布にフェンシングができるところがあるんですね。
そうなんです、みんなびっくりしていますよね、
うん、
とても珍しいと思うんですけども、場所はですね、甲州街道沿い、調布と札の間にありまして、1階には縁日屋山形さんという山形のお店があるビルの3階にあります。
はい、
私は今フェンシングの道場の広いスペースからお伝えしているんですけども、真由美さんはフェンシングを実際に見たことありますか？
ないんです、生では。もうオリンピックでは燃えて応援してましたけれども。
そうですよね、うん、本当珍しくて、私もテレビで見ていたり、あと太田選手が有名だったりしてフェンシングを知るようになったんですけども、今目の前にはですね、フェンシングの道具、マスクですとか、あと剣、あとユニフォームがあって、もう見ているととてもワクワクしてきますよ。今日はですね、フェンシングについてのお話を早速伺っていきたいと思います。
はい、
お話を伺うのはガーデンフェンシングクラブコーチの坂本さんです。坂本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ガーデンフェンシングクラブの今いるガーデンのスペースはどんな場所なんですか？
一応多目的スペースとして開設しておりまして、フェンシング以外にもワークシェアをしていただいたり、親子のリトミックをやったりという多目的なスペースとなっております。
はい、リトミックやワークショップもやっているんですね。だからホワイトボードとかテレビとかもあるんですか？
そうですね、
はい、イベントもやっているスペースだということです。本当に走り回れるぐらい広いスペースの道場なんですけど、フェンシングをやるスペースとしては何本ぐらい取れるんですか？
一応フェンシングができるスペースとしましては 3つできます。で、長さは14メーター、幅 1.5 メーターのものがフェンシングの一応場所ピストとしてやっております。
はい、長さが14メーター、縦の長さが14メーターあるということなんですけど、やっぱりフェンシングは縦の動きが重要になるということなんですかね？
そうですね、そこのスピーディーさも見ていただけるととても楽しいと思います。
はい、そして調布にフェンシングクラブがオープンされたというきっかけを教えてください。
もともとは会長がフェンシングをやられたっていうのがきっかけでもあるんですけど、若者に雇用であったり、いろんなスペースを使っていただくっていう中で、フェンシング、自分がやってきたフェンシングに何かしらの形で携わっていきたいっていう趣旨のもと、このガーデンフェンシングクラブができました。
はい、私の周りでもフェンシングのスペースができたことがとても話題になっていて、気になっているという方が本当に多くいるんですけども、そもそもフェンシングとはどんなスポーツなんですか？
フェンシングの中には3つ競技があります。ガーデンフェンシングの中ではフルーレとエペというのものに重きを置いてとりあえずやっています。私はエペ、全身をつく競技、フルーレというのは太田さんたち、テレビで見たことあると思いますが、フルーレという競技、サーブルは上半身だけついても触れても勝ちという形の3つに分かれています。
はい、坂本さんが教えているのは全身をつくという種類なんですけども、坂本さんはコーチとしても海外にも行っ ているということなんですけど、あの海外から見た日本のフェンシングってどういう感じなんですか？
若い世代の子たちもとても今海外の試合で成績を残したりというふうに国際で競技力は上がってきてるんですけど、まだまだ世界のトップとはもう少し間を空けられてしまっているので、今後に向けてしっかり、まあ、育成の形を取っていきたいと思ってます。
はい、本当にまだまだこれからということなんですね。そしてあのこのフェンシングクラブさんではあの教室があるということなんですけども、大体何歳ぐらいから何歳までの方がいらっしゃるんですか？
初心者教室には一応小学校の高学年から、まあ、社会人の方、もう全くフェンシングをやったことがない、でもちょっと場所的にできないという方たちをもう、チラシやそういうもので配布して、どなたからでもいつからでもやっていただくというのを教室の趣旨としてやっています。
はい、もう初心者でも OK ということなんですけど、あの初心者の方が来たとしたらまず何を教えてもらえるんですか？
フェンシングの構えであったり、ちょっとしたあのプラスチック あの体験用の剣があるので、そういうのでちょっとチャンバラみたいなものをやりつつ楽しみながらあのフェンシングを知っていただきたいなと思っています。
はい、あの初心者も楽しみながらできるということで、あの無料体験会もあるんですよね？
そうですね、あの私たちコーチがあの一緒につきながらあのフェンシング あのものを形としてやっていただくという形でやっています。
はい、あの坂本さんの今後の目標、あのガーデンフェンシングクラブとしての今後の目標などありましたらお願いします。
東京オリンピックではあのここ調布であのフェンシングのエペの競技、まあ、近代五種の中のエペの競技が行われるということで、まあ、あの調布からそういうものにトライできるような選手、もしくは日本代表になれるような選手を育成していきたいなと思っています。
はい、ということで真由美さん、お話聞いていたら私もフェンシングやってみたくなりました。
やって、ひとみちゃん、私見に行くから応援する
あのもうあの剣を持たせてもらったんですけども、うん、あのもう持ち方とかもちゃんと教えていただいて、もうあの何だろう、初めて見るものですからとてもドキドキして、うん、どう振っていいかとかちょっと分かんないんですけども、ちょっと街角レポートのコーナー終了したらあの坂本コーチに教わってみたいと思います。
はい、剣はあの重いんですか？軽い？
思ったよりはあの軽くない、あ、重たくないと思います。
あ、そうですか、は
い、そうですね、私も持った感じだと、あ、こんなに軽いんだ、片手で触れるぐらいという感じですね。やっぱ調布からフェンシングの選手が生まれることがあるかもしれないということがとても楽しみですよね。あのスポーツの秋ですから、ぜひ気になる方は無料体験会からぜひ参加してみていただいたらいかがでしょうか。ガーデンフェンシングクラブさんの電話番号は 042-426-2061 042-426-2061。 では最後にですね、坂本コーチ、リスナーの皆様にメッセージをお願いします。
フェンシングはいつから始めてもとても楽しい競技になっています。あの初心者でもあのまたリターンされた方でもとても楽しくできると思いますので、ぜひぜひ調布でフェンシングを始めてみてください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。今日はガーデンフェンシングクラブから坂本コーチにお話を伺いました。坂本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上です。スタジオをお戻しします。
はい、ありがとうございます。なんかフェンシング あのスタイルって私テレビで見たんですけど、すごく体幹が鍛えられるような気がしますね。こう上下にこう体を動かして、あの知らない間にこう足も鍛えられてるっていうね感じがして、すごく健康的な気がします。そして先ほど坂本さんもおっしゃってましたが、2020年東京オリンピック近代五種フェンシングヘペの開催地にもなるということなので、この2020年もぜひ見に行きたいものですね。今日はガーデンフェンシングクラブさんから坂本さんにお話を伺いました。さて、明日は前田レポーターからお送りする予定です。街角レポートのコーナーでした。